彼氏彼女と別れたいときに考えたい30のこと。その1、あなたにとって恋人はどんな存在ですか？あなたにとって恋人はどんな存在ですか？難しく考えず、できるだけ率直に答えてみてください。自然とふと思いついた考えの方がより大切です。愛する人、心の支え、一緒にいて一番リラックスできる人、自分のすべてをさらけ出せる人、いざとなったときに頼れる存在、かけがえのない宝物、人生のすべて、ポジティブな考えが浮かんだら安心です。その人はあなたにとって必要不可欠な存在です。恋人が恋人らしく認識されています。大事な人ですから、もっと絆と愛情を深めていくといいでしょう。さて、問題なのはこの逆です。単なる暇つぶしの相手、目障りな人、イライラする存在、傷つけ合う関係、苦労や悩みの原因、私の幸せの邪魔をする人、もちろんネガティブな考えが一つや二つくらいならいいのです。生まれも育ちも性別も違いますから、多少の違和感はあって当然です。ポジティブとネガティブの両方の考えが浮かんだなら、どちらの考えが多いのか比べてみます。しかし、ネガティブな考えばかりが浮かぶなら要注意。恋人関係であるにもかかわらず、恋人を敵視するような状態は二人に大きな危機が訪れていると考えていいでしょう。今後の関係について考え直す時期に来ているのかもしれません。あなたにとって恋人はどんな存在なのか考えてください。自分の本心を探る質問です。その時浮かんだ考えこそあなたの本音、交際を続けるべきか別れるべきか判断材料の一つになります。自分にとって恋人とはどんな存在か考えてみる。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その2、辛い気持ちをとにかく紙に書いてみる。辛い気持ちをとにかく紙に書いてみるのも明暗です。用意するのはメモ用紙とペンだけ。今感じている気持ちを正直にありのまま書くだけです。気持ちを吐き出すつもりになってとにかく紙に書いてみましょう。辛い時には辛いと書く、苦しい時には苦しいと書く、不安でたまらない時には不安でたまらないと書く、早く新しい恋人が欲しければ早く新しい恋人が欲しいと書く。綺麗に書くことは意識せず乱暴な書き方で OK。 余計な装飾はせずストレートに心の内側をさらけ出します。紙に書くことで自分の中で溜め込んでいる悩みやストレスを吐き出せます。表現した、心をさらけ出した、吐き出したという実感が湧いてくるでしょう。書くことで気持ちも整理がつき、落ち着きやすくなります。気持ちが落ち着くまで書いて書いて書きまくる。紙の表側をすべて埋め尽くせば、次は裏側を使います。ネガティブな気持ち、出て行ってしまえ。弱な考えを追い払うような気持ちになって書けばより効果的です。指が痛くなるくらいまで書くことには、心に何らかの変化が生まれているはずです。辛い気持ちを気が済むまで紙に書く。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その3、10年後から考えると正しい判断がしやすくなる。別れるべきか迷っているのは現在を軸に考えているからではないでしょうか。人間は変化を嫌う生き物。現在を大切にしようと思うと現状維持で落ち着くことが大半です。別に最悪でもないから、ひとまずこのままでいいか。新しい世界に踏み出すのが怖くて、とりあえず様子見になる。もう少し待ってから結論を出そう。そう思って1ヶ月、半年、1年と経っているのです。別れるべきか迷った時は10年後の2人を想像してみてください。そんなことは未来になってみないとわからないと思いますが、頭を柔らかくして想像してみることです。このまま付き合い続けたと仮定して、10年後はどうなっているか最大限に想像力を働かせてみましょう。今より幸せになっているでしょうか。特に今と変わりない状況でしょうか。それとも今より悲惨な状況になっているでしょうか。もし10年後が難しければ5年後でも構いません。正確に当てるのは難しくても、今までの2人の付き合いを考慮すればおおよそが想像できるでしょう。大切なことは未来を軸にして考えること。未来を軸にして考えると視野が広がるため、部分的ではなく全体的な考え方ができるようになります。現在ではなく未来を軸にして考えた方がより正確な判断がしやすくなります。未来を軸にした想像はおおむね正しい。茨の道が間違っているとは限りません。未来のためになるなら茨の道が正しい時もあります。時間は常に前にしか進んでいません。一度過ぎ去った時間は取り戻せません。未来の自分のためにも今何を決断するかが大切です。10年後の未来を想像してみる。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その4、別れのない出会いはあるのか。結論から言えばありません。残念ながらどんな出会いでも最後には別れが待ち受けています。異性と出会って付き合うことになった。別れたくなければ結婚するしかありません。結婚すれば別れることはないと思いますが、やはり別れがあります。結婚してもどちらかが亡くなると別れることになります。偶然二人が同時に亡くなったとしても別れであることに変わりありません。そもそも自分が死ぬことになれば、この世にいるすべての人とお別れになります。友人とも別れることになる。家族とも別れることになる。すべての人と別れることになる。別れのない出会いがあってほしいと思います。しかしどんな人と出会っても最後には別れが待ち受けています。その事実を意識した上で、改めて今の人間関係を振り返ってみてください。毎日話をする知人、昨日は友人、愛する恋人、かけがえのない家族、仕事で接する人たち、今あなたと接している人はいずれ別れなければならない運命です。その事実に気づけば、優しくしておこう、大事に接しよう、楽しい思い出をたくさん作ろうと思うでしょう。今の出会いを大切にしてください。人生は有限です。出会いの数も有限ですが、別れの数も有限です。いつか訪れる別れを意識すると、人との接し方が自然と優しくなります。いつか訪れる別れを意識しながら、今の人間関係を大切に接していく。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その後、告白と別れ話、より大変なのはどちらか。交際は告白から始まり、別れ話で終わります。告白と別れ話は交際のワンセット。さて、ここで素朴な疑問が浮かびます。告白と別れ話のうち、どちらの方が大変でしょうか。もちろん交際の状況によって感じ方は異なるでしょう。細かい状況を挙げればキリがありません。しかし、あくまで一般的な状況で考えるなら、より大変なのは別れ話です。告白は一方的にできますが、別れ話は一方的にできないからです。別れ話をすればいいだけではないかと言う人もいますが、実際はそれほど単純ではありません。別れは恋人とよく話し合った上で納得してもらい成立するものです。自分は別れたくても相手が拒めば別れが成立しません。交際期間が長くなるにつれて情ができたり思い出も増えたりするため、別れも大変になる傾向があります。別れ方を誤ると相手を不快にさせこじれることもあります。場合によっては暴力やストーカーなど事件に発展する可能性もあります。こうした状況があることから、一般的には告白より別れ話の方が大変と考えていいでしょう。告白も大変ですが、別れ話はもっと大変です。相手を納得するために切り出し方や話し方を十分考えておく必要があります。告白をすると以上に気持ちを引き締めましょう。別れ話は計画と準備を整えてから切り出すことが大切です。告白より別れ話の方が大変であることを理解しておく。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その6、別れを受け入れるのはどんな時か。別れを受け入れるのはどんな時でしょうか。自分に魅力が足りないと分かった時でしょうか。自分に恋愛感情がないと悟った時でしょうか。相手の心を引き留めるのは無理だと諦めた時でしょうか。どれも一理ありますが、本当の要素ではありません。別れを受け入れるのは新しい人生を受け入れた時です。悪かった、足りなかった、諦めたと思うから別れにネガティブな印象があります。しかし、別れを受け入れるのはネガティブではなくポジティブなことです。別れを受け入れることを新しい人生を受け入れると考え直してください。別れを受け入れた日に死んでしまうわけではありません。別れを受け入れても太陽はいつもと変わらず東から昇り西に沈みます。1日24時間であることも変わりません。 恋人との関係が変わるだけで、それ以外の人間関係はいつも通りです。別れがつらい決断であっても、それを受け入れることで新しい人生が始まります。新しい人生ではきっと新しい出会いがあり、新しい思い出もできるでしょう。終わりではなく始まりだと考え、ポジティブに別れを受け入れましょう。今は悲しい別れと感じるかもしれませんが、後になれば人生の転機という別の意味を見出せます。別れを受け入れたとき、あなたは新しい人生を受け入れたことになります。別れを受け入れることを新しい人生を受け入れると考える。彼氏彼女と別れたいときに考えたい30のこと。その7、あまりに自己評価が低くて別れたくなったとき、自分に自信がないと交際にも自信がないことがあります。私なんかと付き合わせるのは申し訳ない。私のような出来損ないな恋人だと相手がかわいそう。別の人と付き合った方がもっと幸せになるのではないか。恋人と仲が悪いわけではなく、あまりに自己評価が低いため別れを考えるケースがあります。付き合っているのが申し訳なくなってしまう。もちろん自分のせいで相手に迷惑をかけているなら別れを考えることもあるでしょう。しかし相手に迷惑をかけているわけでなければ別れを考えるのはナンセンスです。自分の好きでいてくれることに感謝することです。自分の好きでいてくれる人を振る方がもっと申し訳ないでしょう。少なくとも自己評価が低い理由だけで別れると後から悔やむ可能性は高い。ではどうするか。自己評価が低いなら自己評価を上げる努力をすればいいのです。悔しさは別れではなく自分磨きに使った方が有益です。自分が恋人で申し訳ないという気持ちがあるなら恥じる気持ちがなくなるように努力しましょう。例えば実用書を読んで知識を得るだけでも自分の魅力が向上します。コミュニケーションの勉強をする。おしゃれやダイエットも頑張る。もちろん自分のやるべき仕事に集中するのも自分磨きの一つになります。恋人関係だけでなく自分のためにもなるので一石二鳥です。相手と釣り合うのが難しければせめて近づく努力をしましょう。少しずつ自分を高めていけば二人の交際だけでなく自分のためにもなります。自己評価が低くて別れたくなったらすぐ別れようとせず自分磨きに励む。彼氏彼女と別れたいときに考えたい30のこと。その8、交際が目的化している恋人関係では愛も絆も深められない。とにかく誰かと付き合っていることが大切。時々そんな意見も耳にすることがあります。特に周りからの評価を気にしている人は交際を目的化している場合が目立ちます。確かに恋人がいれば友人に自慢できたり、寂しい時には気分を紛らわせたりできます。仲睦まじい恋の話が出れば恋人がいない人から羨ましがられるでしょう。恋人がいるからデートを楽しめ、日常にも活気が出るでしょう。しかし交際が目的化している恋人関係ではなかなか愛を深められません。交際をステータスと考えている。恋人の存在を高級ブランド品の所有のように考えている。これではもはや交際にしがみついているのと同じ。誰でもいいと考えるのは遊ばれるために交際を始めるようなもの。あくまで交際できればそれでいいと考えているので、愛を深める根気の姿勢が不十分です。交際することが目的化してしまい、愛を深めることがおろそかになります。交際を目的化しないこと。交際相手は自分が愛する人を選ぶことが大切です。愛を深めるためには根気も集中力も必要です。そのためにはやはり根気で愛している人でなければなりません。なぜその人と付き合っているのか見つめ直してください。好きだから付き合っているのではなく、交際というステータスに憧れて付き合っているだけになっていないか。愛を深めるためには純粋な相思相愛の関係が必要不可欠。本当に愛する人との交際だから愛も絆も深められます。交際を目的化しない。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その9、別れを前提として付き合うのはありなのか。誰かと付き合おうとするとき、別れを前提として付き合うのはありでしょうか。ありかなしかで言えばありです。世の中には別れを前提としたカップルが存在するのも事実です。結婚していなければあくまで自由恋愛。結婚には法律による定めが存在していますが、自由恋愛はあくまで自由です。未婚の2人が納得しているなら、自由を満喫する一つとして別れを前提とした交際もいいでしょう。しかし別れを前提とした付き合い方の場合、デメリットを覚悟しておかなければなりません。それは愛の本当の素晴らしさに触れにくくなるという点です。一般的な交際は別れのことは考えず、ずっと一緒にいると思って始まります。最初は恋心から始まり、いつしか仲良くなり、あるきっかけで交際が始まります。もちろんそのまま順調にいけば結婚を意識するようになります。交際が別れで終わることもありますが、だからとはいえ最初から別れを前提として付き合うのは良くありません。誰かと付き合うのは真剣勝負、本気になって体当たりするもの。中途半端な考えは良くありません。別れのことなど考えず、結婚の可能性を意識しながら付き合うことが大切です。一生付き合うつもりで付き合った方が全力投球でき、情熱的な恋愛ができます。付き合っていくと仕方なく別れを迎えることもありますが、その時はその時です。別れは付き合っている最中に考えることではありません。余計なことを考えず、円満が続くことに集中した方が充実した交際ができます。結果として結婚にも近づけます。別れを前提として付き合わない。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その10、風邪をひいても心配されなくなったら恋はもう終わっている。あなたは恋人からどれだけ愛されているのか。それを知る手がかりの一つが風邪をひいた時です。あなたが風邪をひいた時、相手の反応を見てください。大丈夫。いつから熱が出たの。熱は何度あるの。私に何かできることある。看病しに行こうか。いつでも病気るよ。無理しないで。きちんと栄養をとってね。早く良くなってね。親身に心配してくれる様子があるならまだ望みはあります。本当にあなたを愛しているなら風邪をひいた時、親身に心配してくれるでしょう。落ち着かずいても立ってもいられなくなります。しかし風邪をひいても心配されなくなったら赤信号です。興味がなさそうにしている。大丈夫の一言すらなく無反応。それどころか風邪なんか引いて情けない、さっさと治せと強い口調で責めてくる。ネガティブな反応しかなければあなたへの愛がもう冷めている可能性が高い。知り合いでさえ心配してくれるのに恋人から心配されなければ恋人関係とは何だろうと思います。愛情でなく惰性で付き合っているのかもしれません。遊びで付き合っているのかもしれません。すでに恋は終わっている可能性があります。また逆のパターンも見逃せません。相手が風邪をひいた時、あなたはどれだけ心配するでしょうか。心配する気持ちがわからないならあなたの気持ちも冷めている可能性があります。病気を心配する態度はどれだけ相手を大切に思っているかに比例します。風邪をひいた時の反応を見る。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その11、実は恋人が既婚者だった時。実は恋人が既婚者だと分かった時どうするか。すでに結婚している人との交際は無視できることではありません。もし恋人が既婚者だと分かれば、どんな事情でも即刻別れることをお勧めします。たとえ知らなかったとはいえ、きちんと確認しなかった自分にも非があります。相手の家庭に悪い影響を及ぼすのは間違いありません。場合によっては相手の家庭に謝罪しなければいけません。なぜ隠していたのかと責めたくなるのもわかりますが、一刻も早く別れることを優先させるべきです。既婚者だと知りながら付き合い続けるのは完全な不倫です。未婚者同士の浮気とは罪の次元が違います。隠れて付き合い続けているとバレた時、裁判や慰謝料などの大きな問題に発展する可能性があります。不倫はリスクが大きすぎます。たとえ相手が離婚して自分と結婚してくれる約束をしたとしても、そのまま信じるのは危険です。仮に離婚して自分と結婚したとしても、しばらくして浮気癖が出てくる可能性があります。浮気癖は簡単に治りません。浮気をする人は2度も3度もします。どんなに相手が好きでもその感情を振り切ること。不倫が美しいものだと思うのは勘違いです。費やした時間やお金があったとしても、間違った交際だったと反省して潔く別れるのが賢明です。恋人が既婚者だと分かれば、どんな事情でも即刻別れる。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その12、一度もデートをしないまま別れた場合、付き合っていたと言えるのか。 一度もデートをしないまま別れてしまった。そんな時行くと思う疑問があります。交際期間が短く一度もデートをしないまま別れた場合、付き合っていたと言えるのでしょうか。確かに実感としてはほとんど付き合っていないように思えるでしょう。表向きはカップルであっても実際はほとんど友人関係のまま。手をつないだこともない。キスもない。イチャイチャする雰囲気にすらならなかった。一度もデートをしないまま別れたなら付き合っていたと話すにも抵抗があるのではないでしょうか。しかしやはり付き合っていたと考えるのが正解です。実感があるかどうかで考えるのではありません。大切なのはお互いの同意があったかどうかです。告白しておかない同意があったなら一度もデートがなくてもお付き合いが成立していたと言えます。交際期間が短いのは残念ですが、そういうこともあるのが人生です。もちろん交際期間の短さに罪悪感を持つ必要もありません。お互いの不一致が早めに分かったから早めに決断して行動しただけのことです。衝動的な別れではなく考えた上での別れならむしろ褒められてもいいくらいです。反省はあっても後悔は不要です。過去にとらわれずさっと気持ちを切り替え次に向かいましょう。相手との同意があったなら期間に関わらずお付き合いをしていたと考える。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その13、カップル向けのサービスで別れの判断を誤ってはいけない。世の中にはカップル向けのサービスを見かけることがあります。レストランならカップル向けのメニュー、旅行ならカップル向けのプラン、ホテルや旅館ではカップル向けの部屋、その他カップル向けのゲーム、アクセサリー、デートスポットなどもあります。もちろん一人でも利用できるかもしれませんが、カップル向けのサービスを一人で楽しむことほど寂しいことはありません。別れるとカップル向けのサービスを楽しめなくなります。カップル向けのサービスを楽しみたいから不満はあるが、恋人関係を維持しておきたい。特に若い人にはそうした考えを持つ人も多いようです。しかしこの考えは要注意です。カップル向けのサービスで別れの判断を誤ってはいけない。カップル向けのサービスに惑わされて別れを先延ばしにするのは賢明ではありません。必要な別れはやはり別れておかなければなりません。カップル向けのサービスはあくまで仲のいいカップルだからこそ楽しめるもの。不仲のカップルなら楽しめないことが多いでしょう。まだ楽しんでいないカップル向けのサービスは後の楽しみとして考えましょう。次にできる恋人と楽しめばいいことです。将来に楽しみを残すことで次の恋愛に向かうモチベーションも高まります。カップル向けのサービスで別れの判断を惑わされない。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その14、転勤や引っ越しの都合で別れを考えた時気づいてほしいこと。二人のどちらかが転勤や引っ越しをすることがあります。相手と遠く離れて会いにくくなると今後が心配になります。距離が離れても恋人関係を続けているのだろうかと落ち着かなくなるのは当然です。そんな時この機会に別れた方がいいのではないかという考えが頭をよぎるかもしれません。もし転勤や引っ越しなどの都合で別れを考えた時気づいてほしいことがあります。転勤や引っ越しくらいで別れを考えるならその程度の愛情ということです。普通に愛し合っている関係なら転勤や引っ越しくらいで別れようとは思いません。本当に好きな人なら転勤や引っ越しで遠距離恋愛をすることになっても相手を信じて関係を続けようと考えます。二人の結束が強ければ別れを考えることすらないでしょう。にもかかわらず転勤や引っ越しくらいで別れを考えてしまうならそもそも関係が近くである可能性があります。恋愛が下降線になっていたり感情が冷めつつあったりするのかもしれません。表向きは恋人関係であっても実際は仮面をかぶっている状態であり心の奥では相手に冷めているのではないでしょうか。転勤や引っ越しを口実にして穏便に別れたいという本音が隠れている可能性があります。別れが頭によぎったならそんな自分の本音に気づくことが大切です。転勤や引っ越しくらいで別れを考えてしまった時の自分の本音に気づく。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その15、友人関係、恋人関係にあって夫婦関係にないものとは。友人関係、恋人関係にあって夫婦関係にないものとは何でしょうか。それは自然消滅です。友人関係、恋人関係には自然消滅があります。だんだん疎遠になっていけば最終的に人間関係が切れます。自然消滅したからとはいえ罪になることもありません。スマートな別れ方とは言い難いところですが、実際のところ自然消滅は日常茶飯事。今日も世界のどこかで友人関係、恋人関係の自然消滅が発生しているでしょう。すでにあなたも自然消滅を何度か経験しているのではないでしょうか。一方、夫婦関係には自然消滅がありません。事実婚などの例外はありますが、一般的な夫婦関係の場合、婚姻届の提出が必要です。婚姻届を提出すれば法的に認められた立派な夫婦関係。夫婦としての義務や権利が発生して大きな責任も生まれます。夫婦関係を解消するには国が定めた正式な手続きが必要です。離婚届を提出しない限り夫婦関係はずっと続きます。どれだけ仲が悪くなろうが、どれだけ疎遠になろうが、戸籍上は夫婦関係です。お互い連絡を取れないくらい疎遠になったとしても、戸籍上は夫婦関係が続いています。たとえどちらかが亡くなっても夫婦関係という記録は戸籍にずっと残り続けます。どれも人間関係ではありますが、友人関係、恋人関係と夫婦関係の2つは似て非なるもの。友人関係、恋人関係と夫婦関係の2つは次元が大きく異なると考えておくことです。友人関係、恋人関係と夫婦関係の2つの違いを知る。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その16、健康のために失恋をしませんか。健康のために失恋をしませんか。交際を続けるべきかどうか。それはあなたの体調が重要な判断材料になります。恋人と一緒にいると体調が良くなりますか。それとも悪くなりますか。もし体調が悪くなるなら今の交際は肉体的精神的に無理をしている可能性があります。つまり交際を続けることが大きなストレスになっているのです。お互いのライフスタイルに大きなギャップがある場合、交際が健康に悪影響を及ぼすことがあります。例えば自分は禁煙者で相手は喫煙者、自分は下戸で相手は大酒飲みを酒飲み、自分は昼方で相手は夜方。ライフスタイルを尊重し合えば問題ありませんが、相手が自分のライフスタイルを強要する人なら交際が苦行になるでしょう。自分に合わないライフスタイルを押し付けられるとストレスが溜まり健康に悪影響を及ぼすことがあります。そもそもすでに恋人が嫌いで一緒にいても辛いことばかりなら交際を続けるのは厳しいでしょう。一緒にいてもイライラするだけ。時には相手から暴力を振るわれて怪我をすることもある。肉体的にも精神的にも傷つくくらいならまだ別々でいる方がいい。健康に悪い影響が出るほど無理をした交際になっていませんか。あなたの体調はいわばリトマス試験紙。一緒にいて体調不良になるなら体が別れたいと叫んでいる様子です。体調は正直な参考情報です。健康を犠牲にしてまで交際を続けるのは賢い選択とは言い難い。恋人と一緒にいるとき体調が悪くなるような自分の健康のためにも別れた方がいいかもしれません。別れてもまた新しい人を見つければいいだけですが、健康は一度失うと取り返せないことがあります。健康のために別れるのも良い決断です。失恋するとかえって健康につながることもあるのです。健康のために別れを決断する。彼氏彼女と別れたいときに考えたい30のこと。その17、相手の低い年収を別れの理由にできるのか。付き合っていると相手の低い年収に気づくことがあります。お金のない人とは付き合えない。年収が低いと何もできない。相手の低い年収は別れの理由にできるのでしょうか。大変デリケートな問題であり、なかなか答えが難しいところでしょう。確かに恋人の年収が低いと結婚後の生活も心配です。衣食住だけでなく夫婦生活や子育てにもやはりお金が重要。安全や安心もお金で買える時代です。恋人の年収が低いと将来に不安があるのも事実です。さて、相手の低い年収を別れの理由にできるのでしょうか。もちろん自分が納得できないなら別れの理由にできるでしょう。未婚者同士の交際はあくまで自由恋愛。人によって価値観は異なりますから、お金がないから別れるのも一つの考え方であり価値観です。ただしこの話はそう単純な問題ではありません。この考え方の裏には実は重大な問題が隠されています。 それはそもそも本当に相手を愛しているのかという問題です。いくら相手の年収が低くても本当に相手を愛しているなら支え合おうと考えるのが自然でしょう。相手の給料だけでやっていけないなら共働きという手段があります。一人の稼ぎが少なくても二人の稼ぎを合わせれば最低限の暮らしができるはずです。にもかかわらず相手の低い給料を理由に別れようとするのはなぜか。それは養ってもらいたいという依存心が強く現れた様子ではないでしょうか。自分はあまり努力したくない。相手に努力してもらい相手に依存して生活していきたいという気持ちが現れている。たとえ相手の年収が高くても強い依存心がある限りうまくやっていけるかどうかは疑問です。夫婦生活は山あり谷ありの連続です。強い依存心がある限りどこかで歪みが生じる可能性があります。お互いが支え合ってこそ恋人関係も夫婦関係も続きます。お金は多くのことを解決できる手段ですが全てではありません。特に愛はお金では買えない。愛がないまま結婚すればお金に縛られお金中心で物事が決まる生活になるでしょう。本当に問題なのは相手の低い年収より自分の強い依存心ではないでしょうか。その点に注目しながらもう一度別れるべきか検討するといいでしょう。低い年収を別れの理由にするとき自分の強い依存心の強さに気づく。彼氏彼女と別れたいときに考えたい30のこと。その18。いけないのは自分都合のわがまま。相手のためのわがままならいい。わがままには2種類あります。1。自分のためのわがまま。2。相手のためのわがまま。一般的にわがままといえば自分のためのわがままを思い浮かべるでしょう。自分の願望を叶えるため周りの迷惑を考えずに振る舞います。確かに自分の第一とした振る舞い方をすれば迷惑になって当然です。自分の中心に物事を捉え他人のことに考えが及ばない人は周りの人から避けられるでしょう。しかしわがままなら何でもいけないわけではありません。相手のためのわがままなら不快感を避けながら受け入れてもらえるでしょう。例えば誕生日プレゼントを手渡すため恋人に会ってほしいとお願いする。これは自分のわがままではなく相手のためのわがままです。自分のためにお願いされていると分かれば余裕がなくてもできるだけ対応したくなるでしょう。これなら会いたいというわがままであっても実際は相手のためであることが分かります。好意や親切が感じられるため少し強引な印象はあってもそれほど悪い気はしません。もしわがままを言いたければ相手のためになるような理由をつけてください。表現を工夫すれば印象も180度変わります。相手のためになるような言い方をすれば相手も喜んでくれ願望を実現しやすくなります。自分のためのわがままは避け相手のためのわがままという。彼氏彼女と別れたいときに考えたい30のこと。その19。別れの辛さはどこで決まるのか。別れの辛さはどこで決まるのでしょうか。愛情の深さでしょうか。思い出の数でしょうか。付き合っていた長さでしょうか。もちろんそれぞれ要因の一つですが実際は様々な要因が総合的に関係するでしょう。つまり別れの辛さは付き合っていた中身で決まります。付き合いの期間がなくても付き合いの中身がないならさほど別れは辛くありません。愛も思いやりもない。印象的な思い出もほとんどない。惰性で付き合っていた関係なら別れの苦しさはほとんどないはずです。それどころか別れることができてほっとすることもあるでしょう。たとえ3年付き合っていても気さくな関係のままなら別れは平気でしょう。釈放されたかのような解放感すら得られることもあるでしょう。一方付き合っていた期間が短くても付き合いの中身が濃いなら別れが辛く感じます。例えば付き合いがたった1ヶ月でも深く愛し合った恋人関係だったなら別れが死ぬほど辛く感じます。深く落ち込んだり大泣きしたりなど心が引き裂かれるような苦しみを感じるでしょう。なかなか別れられず時間がかかる場合も珍しくありません。別れが辛ければ辛いほど付き合いの中身が濃かった証拠です。別れの辛さは付き合っていた中身で決まるのです。別れの辛さが決まるポイントを知る。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その20。過去の別れ方を聞くと本当の人間性が垣間見える。恋人にある話を聞くと相手の本当の人間性が垣間見えるでしょう。それは以前付き合っていた人との別れ方です。別れは人の本性が現れやすい場面です。どうせ別れるのだからと思った時妥協も我慢も必要なくなるため本来の性格が表に出ます。二人の関係を終わらせるだけでいいのでその人の本当の人間性を見ることができます。例えばあなたの過去の別れ方を思い出してください。別れ話をどう切り出したか。どんな言葉を使いどんな態度で接してどんなフォローをしたか。大喧嘩の時どれだけ冷静に対応できたか。その瞬間自分の本当の人間性が表に出たはずです。もちろん事情によって状況も変わりますが別れ方は本性潜在意識が現れる傾向があります。あなたがそうであるように相手もそうです。例えばじっくり話し合って別れたとしましょう。普段いい加減な性格に思えても実際は律儀な性格なのかもしれません。逆に思い切り相手を罵って別れたとします。普段おとなしそうな性格に見えても実は乱暴な性格なのかもしれません。急な音信不通で強引に別れたとします。表向きは責任感があるように思えても実は無責任なのかもしれません。もう終わりだからどうでもいいと考える人なのか、終わりだからこそきちんとしたいと考える人なのか。いい面を知ることもあれば悪い面を知ることもあります。過去の別れ方はデリケートですがだからこそ本当の人間性を知る手がかりになります。過去の別れ方を尋ね相手の本当の人間性を探る。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その21。理解しようとして理解できないのはいい。いけないのは最初から理解しようとしないこと。相手を理解しようとしていますか。難しい話になると一生懸命聞いてもなかなか内容を理解できないことがあります。人の考え方はそれぞれ、人の興味関心もそれぞれです。相手にとって簡単なことでも自分にとって難しく感じることがあります。どれだけ頑張って理解しようとしても素直にうなずけないことがあるのも事実。こんな時理解できない自分が悪い、自分は頭が悪いと悩むことが多い。しかし大丈夫です。理解しようとして理解できないのはいいのです。少なくとも理解しようとする姿勢があるからです。あなたを理解したいという気持ちは言葉はなくても姿勢で相手に伝わります。真剣に話を聞く眼差し、耳を傾ける様子、適度な相槌、相手を理解したい様子が伝われば理解はできなくても最終的にお互いの大切な気持ちは通じ合うでしょう。しかし最初から理解しようとしないのは問題です。相手の悩みを聞いても無視するだけで分かろうとしない。相手の趣味を聞いてもバカにするだけで深く知ろうとしない。最初から全く理解しようとしないでは理解できなくて当然であり人間関係もうまくいきません。相手を理解する姿勢はあらゆる人間関係に必要な要素。理解できなくてもいいので理解しようとする姿勢だけは持ちましょう。それが人間関係をうまくいかせるコツです。理解できなくてもいいので理解しようとする姿勢だけは持つ。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その22。別れは常に後味が悪いものと思い込んでいないか。別れは常に後味が悪いものだと思い込んでいませんか。確かにテレビやドラマで見る別れ方はドロドロしたシーンが定番です。反響欄になって大喧嘩をする。別れを切り出しても別れてもらえない。別れた後に新たなトラブルが出てくる。あなたの知り合いから聞く別れの体験談もスムーズに別れられなかったケースの方が多いかもしれません。別れと聞けばまずトラブルを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。しかし別れは常に後味が悪いものと考えるのは思い込みです。後味の悪い別れもありますが全てがその限りではありません。すっきりする別れ方もあります。お互いが直になる別れ方もあります。もちろん後味の良い別れ方もあります。後味の良い別れ方はあまり話題に出ないため目立たないだけです。問題がなければニュースにならないようにスムーズに進んだ別れ話もあまり表に出ないだけ。後味の良い別れ話も実際にはたくさんあります。結局のところ別れ方次第です。行き当たりばったりで荒っぽい別れ方をすれば後味が悪くなるでしょう。一方計画的で根節丁寧な別れ方を心がければ後味が良くなるでしょう。別れは常に後味が悪いものだと思い込まないこと。後味の良い別れ方にしようと考え明るい気持ちで行動してください。 正しい計画、準備、行動が伴えば、あなたも後味の言い分かれ方が実現できます。別れは常に後味が悪いものだと思い込まず、後味の言い分かれ方にしようと考える。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その23。電話やメールの告白から始まった交際によくある失敗。電話やメールで告白することがあります。会って気持ちを伝えるのが恥ずかしいから電話やメールで告白する。その結果、OK をもらって付き合い始める。さて、このパターンで始まった交際でよくある失敗があります。別れ話の時も電話やメールで済ませようとする状況です。電話やメールで告白したから別れる時も電話やメールで十分と考えがちです。確かに手段は同じですがよくありません。告白と別れとでは全く状況が違うからです。もちろん本来なら告白もあって伝えるのが理想ですが、電話やメールでも許容範囲です。告白はあくまで好意を伝える行動だからです。少なくとも相手を傷つけることではありません。振られて一方的に落ち込むことはあっても、二人が揉めるような問題には発展しないでしょう。しかし、別れの場合は違います。別れはすでに出来上がっている関係を壊す行動です。二人の人生に大きな影響を及ぼすのは確実。そうした重大な話し合いを電話やメールだけで済ませようとするのは相手に失礼です。交際に別れはつきものですが、せめて別れ話の時くらいあって話をするのが今まで付き合ってきたことへの礼儀です。会わないで別れようとすると変に誤解され、別れがこじれる可能性があります。そのため告白が電話やメールであっても、別れ話はあって話すのが賢明です。勇気がなくても勇気を出さなければいけない場面。会って話しにくい状況ですが、きちんと会って話をしましょう。会って話をするだけでも誠意が伝わります。誠意が伝わればスムーズに話も進むはずです。告白の時は電話やメールであっても、別れ話の時は会って話すようにする。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その24。相手のためを思って別れるのは本当の愛なのか。相手のためを考えると別れた方がいいと気づくことがあります。例えば相手が他に好きな人ができたと言い始めたとします。普通は自分のところに戻ってきてほしいと思って引き止めたくなるでしょう。一方で自分よりふさわしい人と一緒になった方が相手にとって本当の幸せにつながると考えることができます。相手を応援したければ無理やり引き止めず素直に別れた方がいいと考えます。複雑な気持ちに悩む場面ではないでしょうか。では相手のためを思って別れるのは本当の愛なのでしょうか。結論から言うと本当の愛と言えます。自分の都合ではなくあくまで相手のためを思っての行動なら本当の愛の一つと言えるでしょう。別れには愛を失う、嫌われるなどの印象を持たれがちですが、そうとは限りません。愛があるからこそ別れなければいけない時もある。相手のためを思うからこそ別れなければいけない時もある。相手の幸せを願って別れるのも大切な愛の表現です。これでよかったと考えていい。むしろこれでよかったと考えた方がいい。別れて寂しくなりますが、相手がもっと幸せになれるなら寂しさもすぐ言えるでしょう。胸が痛みつつも笑顔で別れられます。別れてしまえば自分は孤独になるかもしれませんが大丈夫です。本当の愛があるならそう遠くない未来に新しい人が見つかるはずです。相手のためにする別れは本当の愛と考える。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その25。別れ話は切り出す側も傷ついている。別れ話で傷つくのは振られる側だけ。別れを切り出す側は傷つかない。そう思いがちですが誤解です。別れ話は切り出す側も傷ついています。確かに別れの場面だけ見れば切り出される側だけ傷つくように思えるでしょう。急に相手から別れたいと言われれば大きなショックを受け取り乱さずにはいられないはずです。しかし実際は別れを切り出す側も深い心の傷を負っています。違うのは傷つくタイミングです。別れを切り出すからには以前に相手からひどい仕打ちがあったのでしょう。暴言を吐かれた、嘘をつかれた、騙された、全く愛情が注がれなくなった、浮気をされた、暴力を振るわれた、恋人との付き合いで心身が傷つき限界になったから別れを切り出します。別れ話を切り出された側は別れ話の時に傷つきますが、切り出す側は別れ話の前に傷ついています。傷つくタイミングが違うだけで結局のところお互いが傷ついているのです。どちらも大きな傷を負うことになるのが別れ話。さらに相手を傷つけることを分かって別れ話を切り出すことになります。場合によっては切り出す側の方が深い傷を負うと言っても過言ではありません。別れ話を切り出す側は傷つかないというのは誤解です。傷つくタイミングが違うだけで別れ話はお互いが傷つくのです。別れ話を切り出す側も傷ついていることを理解する。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その26。振る側と振られる側、より辛いのはどちらか。振る側と振られる側、より辛いのはどちらでしょうか。もちろんカップルの状況によって様々であり一概には言えません。普通に考えると振られる側の方が辛いと思われがちです。愛している人から別れを告げられれば大きなショックを受けてひどく取り乱すでしょう。人によっては泣き崩れたり金切り声で叫んだりする人もいるでしょう。心も大きな傷を負うに違いありません。しかし世の中の多くの状況を見る限り、実際は振る側の方が辛い状況に苦しむ場合が多いようです。振る側は楽に思えるようで実際は大変です。相手が傷つくと分かっていながら言わなければいけません。加害者ではありませんが加害者であるような立場になる必要があります。悪者ではありませんが悪者であるような気持ちにならなければいけません。今まで大事にしてきた絆、愛着、思い出を自分から壊すようで両親が痛みます。切り出し方を考えるのも大変です。話し方もかなり気を使います。別れた後も相手を悲しませた罪悪感に長く苦しむ可能性があります。一方振られる側も辛いですが、比較的時間が解決しやすい傾向があります。振られると自分を否定されたような気持ちになりますが、親や友人まで失うわけではありません。心に傷を負っても振られる側は周りから慰められやすいため立ち直りが早くなる傾向があります。しかし仲間がいれば落ち込んでも一時的な苦しみで済むでしょう。こうした違いのため振られる側より振る側の方が辛い場合が多く見られるのです。振られる側より振る側の方が辛い傾向があることを理解する。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その27。別れ話の時人の助けを借りてもいいのか。別れの時人の助けを借りるのはいいことなのでしょうか。もちろん肝心の別れ話は誠意を伝えるためにも自分から直接言う必要があります。言いにくくても避けては通れません。もっとも重要な話は勇気を出して伝えることが大切です。しかし別れ話の流れや設定などなら誰かに助けてもらうのも許容範囲です。告白の時人の助けを借りることがあるように、別れの時も人の助けを借りるのは自然なこと。全くおかしなことではなく恥じる必要もありません。得られる助けは素直に求めておく方が賢明です。人の協力があると一人では難しいことが簡単にできるようになります。別れの機会を作ってもらったり雰囲気を演出してもらったりすればスムーズに別れ話が進みやすくなるはずです。別れ話をして素直に納得してもらえなければ別の人から説得してもらうのも方法の一つ。人から言われた方がスムーズに話が進むことも珍しくありません。特にトラブルに発展した別れ話の場合は人の助けが頼りになります。例えば相手が暴力を振る相手なら万が一の時止めに入ってもらいやすくなります。全て自分でしなければいけないと考える人もいるかもしれませんが、何でも一人で対処すればいいわけではありません。一人の力にも限界があります。一人で対処するのは難しいと感じた時は素直に人の助けを借りる方がいいでしょう。一人では難しく感じた時は素直に人の助けを求める。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その28。失恋は成功談と失敗談のどちらになるか。世の中には成功談や失敗談があります。失恋は成功談と失敗談のどちらになるのでしょうか。結論から言えば両方になります。うまく恋人と別れることができたという意味では成功談と言えます。恋人と別れたいと悩んでいるカップルは意外とたくさんいます。別れる時のコツや方法を紹介すれば誰かの恋愛に役立つでしょう。 実際に成功したことですから、こうすればうまくいったと話せば説得力のある話し方ができるでしょう。もちろん自分にとっても今後の恋愛に活かせます。一方、恋人と破局をしたという意味では失敗談とも言えます。仲良く付き合っていた時期があってもトラブルが発生して最終的に破局をしました。失敗談として話せば笑い話になるでしょう。こうするのはやめた方がいいよと失敗談の前向きに話せば教訓として紹介できます。成功談として話すのもよし、失敗談として話すのもよし。話し方を変えればどちらで話すこともできます。失恋は一つ腕に美味しい体験なのです。失恋は成功談でもあり失敗談でもあると考える。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。その29。結婚前に運命の人ではなかったと分かっただけでもありがたいこと。失恋とは発見です。運命の人ではなかったという発見です。結婚前に運命の人ではなかったと分かっただけでもありがたいことです。もし結婚してから運命の人ではなかったと気づいても簡単に別れられません。離婚することになれば離婚届の提出が必要になったり、関係者に謝罪が必要になったりするでしょう。離婚歴も残ってしまいます。仕事をしていれば職場の評価に影響することもあります。子供ができてから運命の人ではなかったと気づくとさらに分かりにくい。子供のことを考えるとパートナーと関係が悪くても簡単に離婚できません。離婚することになれば親権問題や養育費の問題が増えるでしょう。シングルファーザー、シングルマザーとしての険しい道も待ち受けています。そうした意味では結婚前に運命の人ではなかったと分かったのはまだラッキーです。確かにダメージはありますが、まだ小さい頃。別の見方をすればトラブルを最小限に抑えられたと言えます。まだ結婚前に運命の人ではなかったと分かっただけでもありがたいことです。むしろ救われた、早めに気づけてよかったと安心してもいいくらいです。運命の人ではなかったと分かっただけでもありがたいことだと考える。彼氏彼女と別れたいときに考えたい30のこと。その30。どうせ別れるなら気持ちのいい別れ方をする。どうせ別れるなら気持ちのいい別れ方を目指しましょう。気持ちのいい別れ方をするポイントは全力で取り組むこと。振る側、振られる側に関係なく自分の意思を貫くときには全力で取り組むことが大切です。自分ができることをすべてやり尽くすのは後悔を減らす最高の方法です。後悔がないよう全力を尽くして取り組むことが大切です。振る側なら入念に別れの計画を練った上で別れを切り出しましょう。相手からひどい言葉を言われても冷静を保って説得を続けます。相手から引き止められてもどんな言葉も跳ねのけ別れの決意を貫きます。自分がやれることはすべてやり切るようにします。誠意と熱意を持って説得を続ければ素晴らしい別れを実現できるでしょう。一方、振られる側であっても全力を出し切ります。別れたくなければ自分がどれだけ愛しているかしっかり伝わるように説得します。迷惑をかけたことはきちんと謝る。自分の悪いところはきちんと反省する。悪い癖は必ず直すことを約束する。泣きながらでもわめきながらでも引き止めます。別れを食い止めるためにできることにベストを尽くす。自分の気持ちを思い切りぶつければ相手の決意を変えることができる可能性が高くなります。どうせ別れるなら気持ちのいい別れ方をすること。別れの場面はお互いにとって人生を決める大勝負です。全力を尽くした上で別れれば気持ちのいい別れ方ができます。全力で取り組めばたとえ別れても後悔が最小限になります。別れの場面では振る側、振られる側に関係なく全力を尽くす。彼氏彼女と別れたい時に考えたい30のこと。まとめ。その1。自分にとって恋人とはどんな存在か考えてみる。その2。辛い気持ちを気が済むまで紙に書く。その3。10年後の未来を想像してみる。その4。いつか訪れる別れを意識しながら今の人間関係を大切に接していく。その5。告白より別れ話の方が大変であることを理解しておく。その6。別れを受け入れることを新しい人生を受け入れると考える。その7。自己評価が低くて別れたくなったらすぐ別れようとせず自分磨きに励む。その8。交際を目的化しない。その9。別れを前提として付き合わない。その10。風邪をひいた時の反応を見る。その11。恋人が既婚者だと分かれば、どんな事情でも即刻別れる。その12。相手との同意があったなら、期間に関わらずお付き合いをしていたと考える。その13。カップル向けのサービスで別れの判断も惑わされない。その14。転勤や引っ越しくらいで別れを考えてしまった時の自分の本音に気づく。その15。友人関係、恋人関係と夫婦関係の2つの違いを知る。その16。健康のために別れを決断する。その17。低い年収を別れの理由にするとき、自分の強い尊心の強さに気づく。その18。自分のためのわがままは避け、相手のためのわがままを言う。その19。別れの辛さが決まるポイントを知る。その20。過去の別れ方を尋ね、相手の本当の人間性を探る。その21。理解できなくてもいいので、理解しようとする姿勢だけは持つ。その22。別れは常に後味が悪いものだと思い込まず、後味のいい別れ方にしようと考える。その23。告白の時は電話やメールであっても、別れ話の時は会って話すようにする。その24。相手のためにする別れは本当の愛と考える。その25。別れ話を切り出す側も傷ついていることを理解する。その26。振られる側より振る側の方が辛い傾向があることを理解する。その27。一人では難しく感じた時は素直に人の助けを求める。その28。失恋は成功談でもあり失敗談でもあると考える。その29。運命の人ではなかったと分かっただけでもありがたいことだと考える。その30。別れの場面では振る側振られる側に関係なく全力を尽くす。